田パワーです。今日はですね、 NPO 法人稲谷竹リンクスの代表理事でいらっしゃいます曽根原宗男さんにお話を伺います。曽根原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
曽根原宗男さんというお名前を聞いてですね、もうリスナーの皆さんもあれって思われると思うんですけれども、かつては船を漕いでいらっしゃいましたよね。
そうですね。
その曽根原さんが代表理事を務めるこの稲谷竹リンクスですけれども、これどういう団体なんですか？
ざっくり言いますと、私が船下りで船頭をやってた時に活動していた、あの天竜川我流橋復活プロジェクトっていう市民団体があります。あれはあの県立公園我流橋という場所限定の企業と地域が連携した市民団体だったわけですが、これをより広い広域に活動を広げていこうということで立ち上げた法人となります。もともとその天竜川我流橋復活プロジェクトという市民団体は、やはり渓谷の中の景観ですね、非常に荒れてしまい、ゴミの不法投棄の絶えない暗い渓谷だったところを、一緒に住んでるそこに地域の方々と共に活動していこうということを6年間進めてきたわけですが、その活動がかなり広域なところから賛同を得たりしまして、ぜひそういった立ち上げ方とか進め方とかいうのを話をしてくれないかということで、もうここ数年毎年九州やら四国やら中国地方やらということを講演して歩くようになりました。でいろんな各地を見て歩いてて本当に感じたんですが、いろんなところでやはり同じように竹害、放置竹林によってさまざまなあの障害が起きている、あとそれを何とかしたいけど数年活動すると滞ってしまうという現実を目の当たりにしまして、まあ、私たちのこの我流橋復活プロジェクトの活動がより皆様にとってヒントになるのであれば、私たちもどんどん進んでその活動を広げていきたいという思いから法人化するしかないだろうというところに至ったわけです。
活動内容としてはどういったことをされてるんですか？
もうシンプルにまずは課題のある、また依頼のある竹林の整備も行います。ただ竹の場合、皆さんご存知のように切ったら終わりってことはないんですよね。人の手を入れたことにより長い竹林との付き合いが始まるわけです。あのよく言われるのが、竹がどんどん侵食してきていよいよ自分の敷地内まで入ってきちゃった、下手すれば畳突き上げてきちゃったっていうこともあります。あと畑や田んぼに伸びてきちゃった、どうしようどうしようと、これ課題を課題として認識してないわけです。どっちかというと迷惑がってるだけという。竹の威力、生命力ってすごいものがありますけれども、うん、はい、それを私たちの暮らしに関係性をきちっと構築することによって、良きパートナーとして取り入れていくことによって、初めて竹とのあの関係性が構築できるようになるという提案もしていくっていう法人ですね。
竹ってパートナーになるんですか？
なりますね。
まあ、竹の子は美味しいですけれども、ええ、他にどんなことに？
あのいろいろあります。昔の家なんかだと壁の中は全部ね、竹こまいって言って、竹をひご状にしたものをまず壁の中一番芯に入れて、その上に赤土塗ったり漆喰塗ったりして建材としての役割もありましたよね。
は
あとはあの皆さん冬場になるとしょいびく編んで、この春から始まる農作業の道具として、もっと分かりやすいかすれば洗濯の物干し竿なんかの竹ですし、はい、ちょっと前までの私の職業としての船頭の竿も竹ですし、あと燃やすと一番燃焼カロリーの高いものも竹です。だエネルギーとしても活用し、建築資源としても活用していたのが竹だったので、昔の方はわざとこう裏山に竹を植えたりとかして、それを自分たちの暮らしにこう関係性を持たせてたんですよね。
と例えばしょいびくを竹ひごで編むとか、うん、今って安易で安価なプラスチック製品とかに頼りがちじゃないですか、
うん、はい、
それを竹を活用することによって地球にもとっても優しいですよね。
そうですね。実はつい最近なんですけども、今年の4月28日より私たちこの NPO 法人稲谷竹リンクスは長野県 SDGs 推進企業というものに登録されました。今ある資源をきっちりと使い切るだとか、環境に寄与したものを提案していくだとか、まあ、あと里山の 自然を守ることによって水源関与を守っていくだとか、水循環というものを非常に重要に考えている法人ですから、上流域に住んでいる私たちはやはり水を守るという責務があるって思ってますね。
竹から水の話になりましたけれども、そこはどういうつながりがあるんですか？
竹っていうのはどんどんどんどん地下茎を伸ばして、もともとは広葉樹林だったような里山にもどんどん竹が拡大しております。そして皆さんご存知のように竹やぶってのはものすごい密度で竹が生えてますので、最終的にもともとあった広葉樹なんかは光合成できずに立ち枯れていっちゃいます。そうすると最終的にそこの里山どうなるかっていうと、竹やぶになってしまうわけですね。竹の根っこ地下茎というものは地面から40センチほどしか下へ潜りません。それ以上下はもう何も根がなくなります。そうすると土砂崩れも誘発しちゃいますし、もともと水を浄化させるこのしっかりとした広いごぼう根の張った広葉樹林のようなミネラル豊富な水ってものはもう里山で作ってくれることがなくなっちゃうわけですよね。
この先、曽根原さん、さらにこんなことやってみたいとかありますか？
私たちの思いの一番強いところは継続が大事だと思っています。思いついて動いたけれども数年したらやめちゃった、その数年後どうなったかっていうと、元よりもっとひどい竹やぶになっちゃってたっていうことだけは絶対にしてはいけないと思っていて、でその継続を生むために必要なものというのが、もちろん収益っていうものもありますし、あと若手バトンタッチ、次世代交代、これ非常に重要だと思ってます。なのでそのために今もいろんな小学校と連携して環境教育なんかを行ったり、あと東京の大学生ですね、学生ボランティア協会が東京にあるんですけれども、あ、東京と大阪か、そこの学生さんたちが、2ヶ月に一遍とかいう形で飯田に来まして、私たちと一緒に活動しております。そうやって若い人たちに、まず現状を知ってもらう、そして、竹から起こり得るこうビジネスチャンスを、そういった若い目線の彼らにも引っ張り出してもらいたいっていう、そんな思いもありますね。
私たちに何かできることとかありますか？
あります、あります。まず関心を持っていただくってことが非常に重要かと思います。竹もボサボサになっているのを見て、あ、自然な田舎の風景だなと思うのではなく、これはまずいなと、なんとかしなくちゃいけないなと、課題をまず課題としてきっちりと認識する、そしてあとはどういう設計を立てて解決していくかっていうところまでちょっと思いを馳せていただければいいかと思いますし、そこまで深く考えなくても、例えば私たちの作っている稲竹っていう商品ですね、あれを美味しく食べることによって竹林整備に寄与していただくっていうのもこれ一つになります。この稲竹を販売することによってそこから売り上がった金が私たちのまた活動資金へと動いているっていう流れもありますので、美味しく食べて竹林整備っていう枠で賛同いただければ嬉しいなと思います。あと私たちの法人に対してのご支援なんかもお願いしておりますので、もしよかったらご協力いただければと思います。
詳しくは稲谷竹リンクスのホームページを見れば、
はい、わかります。
わかりますかね、
はい、
またうちの竹林なんとかしたいっていう方の相談なんかも受け付けていただけるんですか？
もちろん何件もご相談受けてまして、実際に現地なんかも入ってどういう形で進めていきたいか、あとその竹林を将来的にどうしたいか、全伐させたいんだよっていう話なのか、それともさっき言ったように暮らしの中に取り込んでいけれるような、まあある意味竹やぶから稲竹畑へと変換させていきたいのか、そういったところも合わせて相談しながら進めていくっていうようなことで話をしております。
竹やぶから稲竹畑って、その響きが素敵ですね。
魔法の畑と言ってますなんでかというと種をまかなくてもいいわけですよ、勝手に出てきます。
本当だ。
あと数十年手をかけてない竹林の土壌ということはある意味無農薬なんですよね。オーガニックと言えますよね。
無農薬ですよ、間違いなく。
そうです、
すごく優秀な畑ですね。
そうなんです、本当にこの南信州稲谷の育んだ大地そのままというところですよね。そこに私たち意識、気がついた人間がスイッチを入れるだけということですから。
素敵な言葉ですね、スイッチを入れるだけ。
はい。
そしてどう活用するか迷った時には稲谷竹リンクスにご相談。
はい、お待ちしております。
はい、ということで今日は NPO 法人稲谷竹リンクスの代表理事でいらっしゃいます曽根原宗男さんでした。曽根原さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。